奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ
まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は14日に本放送、18日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。10月から12月までの担当は奈良まほろばソムリエの会の大江博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか？
はい、今回は田原本ふるさとカルタについてご紹介したいと思います。
はい、
これね、楽しく郷土を学べる田原本ふるさとカルタなんですけど、小学生でもね分かりやすくということで、
はい、
解説もね簡単にまとめられているので、今回はねちょっと深掘りしてみようと思います。
はい、お願いします。
今回は古代最大の内乱、壬申の乱にまつわる村屋神社のお話です。
はい、
カルタですね。壬申の乱、神のお告げの村屋神社、田原本ふるさとカルタの5番目になりますね。
はい
はい、このね、壬申の乱っていうのは、
はい、
大化の改新、
はい、
今一子の変と言いますけれども、
はいはい、
これのね立役者の中野大江の王子、
はい、
天智天皇ですね、はい、で、彼が亡くなってその王子の大友の王子が後継者になった時に起こった戦なんです。
はい、
この時ね、天智天皇の弟の大天の王子も有力な天皇の後継者と見られていたので、
はい、
結局ねこの2人、天智天皇の子の大友の王子と天智天皇の弟の大天の王子がその後継をめぐってね争うことになったのが壬申の乱なんですね。
はい、
これ奈良、大阪や三重、岐阜とかね、そしてね滋賀県が主な戦場になったんですけれどもね、
はい、
今日のお話の、
はい、
村屋神社を通る中津道というところでもね戦がね繰り広げられました。
はい、
壬申の乱、神のお告げの村屋神社、大釜の王子軍はこの村屋神社のあたりで陣を張っていると、はいはい、このね村屋の神様が神主さんの、ね、口を借りて、敵が攻めてくるので中津道を防げってね、お告げがあったんですよ。
はいはい、
神の声ですね。
はい、
大釜の王子軍はお告げに従って戦の準備をして来襲した敵軍をね見事に蹴散らした。そして戦を優位に進めてついに壬申の乱に勝利した大釜の王子は天武天皇になりましたということなんですね。はい、
はい、
このね村屋の神様、ご神託ね、
はい、
お告げに感謝して、はい、神様にね異界位をね建て祀ったんです。
はい、
これがね神様の位、神位とかね神界とか言うんですけれども、そういった始まりなんだそうです。
へえ、その神様にその位を、
はい、
上げたってことですか？
そうなんですよ。
人間が
人間が神様に位を差し上げたという初めてのケースなんですね。
はい、
位とかね異界とかいうのは人ですね、普通ね。
はい、そうですよね。はい、
人やったら去年ね大河ドラマの藤原道長とかでしたらね、小二左大臣藤原の道長とかでしたよね。
はい、
このね小二っていうのは 2位っていうあのランクをね、小2位と12位の2階層に分けて、小2位っていうのは正月の小の2位、
はい、
それから12位っていうのは従う2位と書くんですけれども、はい、これのね上位側が小2位になるんですね。
はい、
でお稲荷さんとか行ったら、
はいはいはい、
鳥居の近くとかこう赤いのぼりが立ってて、
はいはい、
あのあそこにね小一稲荷大名寺
書いてある。
見たことあるでしょ。
はい、見たことあります。
あれあれあれね、あの小一位ですから一位の上位、つまり最上位のくらいの神さんっていうことなんですよね。
それもだから人間が与えたくらいってことで、人間が決めてこの人が一番上って、
天皇が神社に対して神さんに対して
この一番、君は一番みたいな。
そうなんです。
なんかちょっとちくはぐな気もしますけど、
立て祭るんですね、
神
様にね。はい、このね、ご神託のあった村屋神社ね、はい、実はね、田原元ふるさとカルタにもう一枚登場していきます。はいはい、そっちの方行きますとね、はい、村屋神社夏のお祓い血の輪くぐり。これはね、田原元ふるさとカルタの6番にこれありますよ。
はいはい、
血の輪っていうのは、チガヤっていうね、植物で作った直径2メーターぐらいの、ね、大きな輪っかなんです。血の輪くぐりってこうよく神社行ったら、
はい、あのちらっとその6月のこの村屋神社の話も夏に聞かせていただいたことがあって、ええ、通ったっていう方がいらっしゃったので、
これね、あの毎年6月30日にね、あの名護市の大祓いっていう行事があります。
はいはい、
名護市って夏を越す、
はいはい、
名護市の大祓いというね、罪汚れを払ってこれまでの無事に感謝してこれからも無事に過ごせるようにというね、それを願う行事なんですよ。はい、お参りの人はこのね血の輪をくぐった後に白い紙で作った人型の人形にですね、
はい、
息をね3度ふっふっふっとね吹きかけて、はい、罪汚れをこの人型の方に移して、
はいはい、
そして初瀬川に流す。
へー、
ちなみにこの血の輪くぐりは6月の神事、
そうですよね、はい、夏に、
はい、もうね今年は終わってしまったんですけどね、はい、あのこの村屋神社ではね、あのこの土日に秋祭り、秋季例大祭っていうのがあるんです。
はいはいはい、
18日土曜日がね宵宮なんですけれども、巫女さんのね神楽払いとか境内がねライトアップされたり、で19日日曜の本宮ではね、代々神楽奉納というね、ずっとね伝わってきたあの扇の舞とか、なんとね10種類ものね舞がね奉納されるんですよ。他にもね、数々の奉納演奏なんかも予定されているんですよ。
はいはい、
ちょっとねこの村屋神社秋祭りってね行ってみてはいかがですか。
そうですね、せっかくね田原元にいるし、まだねもうちょっと時間ありますもん ね、
18
日なんでね、はい、ぜひ私もね神楽ちょっと見てみたいなと思いました。奈良検定2級合格ワンポイント。こちらのコーナーも大江さんよろしくお願いします。
はい、奈良検定2級過去問やっていきたいと思うんですけれども、はい、あの今日はね神社のお話だったのですけどね、はい、奈良は神社いっぱいありますよね。
そうですよね。
だからね、あの奈良検定にもね神社の問題に結構ありますんで、
はい、
はい、ちょっとやってみたいと思いますね。
はい、
はい、問題です。
はい、
じゃじゃん、美しい日和田吹きの木造13重の塔が立ち、もみじの名所としても知られる社寺はどれかですか。4択ですよ。はい、あ、般若寺、い、丹山神社、う、金峰山寺、え、一言主神社。さあどれでしょうか。
2の丹山神社。
丹山神社、お、正解ですね。
はい、
これね、あのもみじの名所というところ で、
ですよね、
ちょっとピンときますよね。
般若寺はコスモスでしたっけ、ね、お花 の、 てあの、ね、あれもありますもんね、お寺も。
あの今日の、ね、村屋神社の話で、あの大化の改新、
はい
はい、あの中野江の字が出てきましたけど、この人心の乱の当事者の2人の父であり兄である、あの先ほどの話で、ね、はいはい、大天王子、大友の王子、はい、 そのね、中野大江の王子と中富の鎌辺り、あの藤原氏の、
はいはい、
ね、子孫にな
もう有名ですよね、はい
はいはい、がね、2人が大化の改新の実行計画をね相談したのがこの丹山神社、だったんです。
そうなんですね。
あの丹山っていうのはね、あの相談の山、語らい山、はいはい、ともいうね、そういうところなんです。あ、
だから丹山神社。
そうなんですね、
はい、
もう一つ行ってみましょうね。
はい、はい、お願いします。
はい、問題です。
はい、
じゃじゃん、
じゃじゃん。
山の辺の道の沿道にあり、大和の国の一宮とされるのは次のどれか。山の辺の道の沿道にあり、大和の国の一宮とされるのは次のどれか。はい、4択です。あ、大山と神社。い、大神は神社。う、磯の神神宮。え、桧原神社。さあどれでしょうか。
ちょっと待って。いや、でも山の辺の道だから、でも一宮って言ったらどっちか分かんない。宇野磯の神神宮。
あ、ベベベ、
あ
残念でした。正解が大宮
神 社。
そう思った。
そうですよね。どっちかなと思って、どっちもその山の辺の道のところにあるから、
そうですね、
と思って、あ、やっぱりそっちか。
このね、今の問題の一宮っていうのは、はいはい、昔ね、国司、あの県知事のような人ですね、
はいはい、
がね、天皇から任命されて赴任してきたら、その国の神社にご挨拶に行くんです、
はいはい、
でその時に一番先に行くのが一宮。
あの、
さっきね、天武天皇があの神さんに位をって言ったけど、
はいはい、
あの神海が一位じゃだからじゃなくて、
はい、
一番先にお参りするから一宮なんですね。
あ、それで一宮って言うんですね。
だからこれ順番だから、二宮も三宮もそんな、ね、そういう地名あっちこっちにあるでしょ。
そうですよね、そうなんですね、
はい、あの新海とちょっと間違えそうな、
はい、そうですね、
引っ掛け問題ですけど、
はい、
一宮っていうのはね、一番先に行くところです、
はい、ありがとうございました。以上、奈良検定2級合格ワンポイントでした。いかがでしたでしょうか。次回の番組は11月11日火曜日と15日土曜日にお送りします。また、この番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。